ナルト市議会だよりナンバー130、内容を一部抜粋しています。発行ナルト市議会、編集議会広報委員会、発刊2025年、令和7年3月1日。令和6年第1回臨時会議決結果、議案第84号、専決処分の承認について、令和6年度鳴門市一般会計補正予算第6号、議案第85号、工事請負契約の締結について、鳴門市文化会館耐震改修事業はいずれも原案の通り可決されました。委員会審査、予算決算委員会、議案第84号専決処分の承認について、令和6年度、鳴門市一般会計補正予算第6号、衆議院が解散となり、10月27日に投開票が行われた第50回衆議院議員総選挙にかかる各種経費について計上した。事務執行上急を要したことから、補正予算の専決処分を行ったため、議会の承認を求めるもの。質疑、新庁舎になって初めての期日前投票であったが、期日前投票の結果は、答弁、期日前投票者数は本庁舎での投票が全11日間で1万363人、堀江公民館での投票が全6日間で1265人であった。期日前投票者数の合計は1万1628人となり、全投票者数の約 50% を占めた。文化会館耐震改修事業工事請負契約審査特別委員会、議案第85号、工事請負契約の締結について、鳴門市文化会館耐震改修事業、鳴門市文化会館耐震事業の工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるもの。質疑、今後資材の高騰や人材の確保など、社会的な問題が考えられる中で、さらなる増額が懸念される。契約内容はどのようになっているのか。答弁、物価スライドについては、契約書に物価スライド条項を記載し、適正に運用するよう、以前より国や県や市に通知されている。公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨に基づいて、限られた予算の中でどのように対応していくか協議をしながら進めていきたい。令和6年第4回定例会の議決結果、議案第71号、令和5年度鳴門市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第72号、令和5年度鳴門市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第73号、令和5年度鳴門市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第74号、令和5年度鳴門市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第75号、令和5年度鳴門市光熱水費等支出特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第76号、令和5年度鳴門市給与費等管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第77号、令和5年度鳴門市交際費管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第78号、 令和5年度鳴門市水道事業会計決算の認定について、議案第79号令和5年度鳴門市モーターボート競争事業会計決算の認定について、議案第80号令和5年度鳴門市下水道事業会計決算の認定についてはいずれも認定されました。議案第81号令和5年度鳴門市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第82号令和5年度鳴門市モーターボート競争事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第83号令和5年度鳴門市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第86号令和6年度鳴門市一般会計補正予算第7号、議案第87号令和6年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第1号、議案第88号鳴門市婦人会館に係る指定管理者の指定について、議案第89号鳴門市青少年会館及び鳴門市市場川崎児童館に係る指定管理者の指定について、議案第90号鳴門市体操場に係る指定管理者の指定について、議案第91号鳴門市ドイツ館及び鳴門市香川豊彦記念館に係る指定管理者の指定について、議案第92号鳴門市観光情報センターに係る指定管理者の指定について、議案第93号鳴門市職員初級予条例の一部改正について、議案第94号鳴門市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、い第3号公営競技納付金制度の廃止に関する意見書はいずれも原案の通り可決されました。許可第1号鳴門市議会議長の辞職許可について、許可第2号鳴門市議会副議長の辞職許可について、許可第3号議長の常任委員会委員の辞任についてはいずれも許可されました。選第2号鳴門市議会議長の選挙については、鳴門市議会議員の藤田茂雄氏が選出されました。選第3号鳴門市議会副議長の選挙については、鳴門市議会議員の梶達也氏が選出されました。選第4号徳島県後期高齢者医療公益連合議員の選挙については、鳴門市議会の藤田茂雄議長が選出されました。同意第5号監査委員の選任については、鳴門市議会議員の三津義弘氏を選任することに同意しました。公営競技納付金制度の廃止に関する意見書。モーターボート競争事業施行者は、健全な事業運営を目指し、ファンサービスの向上はもとより、各種業務の効率化による開催経費の削減等諸施策を積極的に推進するなど、事業の安定性の確保に全力を尽くしている。そのような中、老朽化等による競争場等の大規模施設改善や、昨今頻発している大規模災害への備え等にかかる内部留保の拡充、さらには近年問題課題となっているギャンブル等依存症対策やカーボンニュートラルなどといった新たな社会課題への対応にかかる事業費の確保にも取り組む必要がある。公営競技納付金制度は昭和45年度に創設されたものであるが、これは当時公営競技の収益が著しい増加を示し、 公営協議を実施する志向団体と非志向団体との行政水準、財政力の不均衡が問題となったため、公営協議収益の均転化を目的に10年間の時限措置として導入されたもので、その後累次にわたり期限延長がなされている。これまでにモーターボート競争事業施行者が地方公共団体金融機構へ納付した金額は約6000億円に上り、他の公営協議施行者の納付金も含めた地方公共団体健全化基金積立金額は約9000億円以上と膨大な金額であり、ここ数年は基金への積み立ても行われるなど、十分に初期の目的は達せられたと考える。また、公営事業納付金制度以外にも、ふるさと納税制度等新たな税制度が普及し、地方公共団体を取り巻く環境は大きく変化している。こうしたことから、総務省におかれましては、次の事項を実現されるよう強く要請する。 1. 公営協議納付金制度を廃止すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和6年12月20日鳴門市議会。なお、定例会で可決された意見書は総務大臣へ送付しました。委員会審査。総務文教委員会、議案第93号、鳴門市職員初給与条例の一部改正について。議案第94号、鳴門市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について。本市職員の給与について、令和6年の人事委員勧告及び徳島県人事委員会勧告に準じて改定を行うなど、所要の改正を行うもの。質疑。平均でどれくらい増額されるのか。答弁。年額で課長級、副課長級は13万円程度、7年目程度の一般職員は36万円程度、週5日7時間15分勤務の事務補助として勤務する会計年度任用職員は35万円から44万円程度の増額となる見込みとなっている。質疑。若年層の上がり幅が大きい改正となっているが、採用市場での競争力向上の狙いもあるのか。答弁。人材確保の観点から初任給や若年層に重点を置いた改正となっている。生活福祉委員会。議案第90号、鳴門市体操場に係る指定管理者の指定について。鳴門市体操場に係る指定管理者を指定するため議会の議決を求めるもの。質疑。指定管理候補者である鳴門市体操協会の指導担当職員は指導に関する資格を有しているのか。答弁。指導担当職員8名は日本スポーツ協会公認コーチや教員免許、体操競技男女一種二種の審判などの資格を保有している。質疑。鳴門市体操場利用者の成果は。答弁。利用者から山田隆弘選手や畠田義明選手などオリンピアンを多数輩出しているほか、全国大会等に出場する選手も継続的に出ていることから、指導体制が整い成果が出ている。質疑。指定管理料の値上げの要因は。答弁。電気代については令和5年度下期及び令和6年度上期をベースとして計算し、人件費については市の会計年度任用職員の給与改定に合わせて増額しており、指定管理候補者にも了承を得ている。 産業建設委員会議案第92号鳴門市観光情報センターに係る指定管理者の指定について、鳴門市観光情報センターに係る指定管理者を指定するため議会の議決を求めるもの。質疑、指定管理者が行う業務内容のうち観光案内業務の状況は。答弁、令和5年度は年間6907人、令和6年度は11月末時点で6989人に対し観光案内を行った。特に鳴門公園方面を目的地とする方が多く、それら目的地に関する情報の発信や問い合わせに対応している。質疑、観光情報の発信だけにとどまらず、鳴門市観光情報センター周辺のハード面の整備についても重点的に行う必要があるのではないか。答弁、宿泊施設の誘致について市の観光振興計画に基づき県と連携しながら進めていく。また二次交通を含め交通のあり方についても担当課と相談しながら制度や施策について考えていきたい。予算決算委員会議案第86号、令和6年度鳴門市一般会計補正予算第7号、ゴミ焼却施設の2号炉の修繕を目的としたゴミ焼却施設修繕事業をはじめ、ふるさと納税寄付金推進事業や自立支援給付費事業に係る補正を行うもの。質疑、修繕によって生じるゴミの場外搬出についての詳細は、また地元への説明を行うのか。答弁、2号炉を修繕することによりゴミの処理能力が低下するため、処理しきれないゴミを場外に搬出して処理を行う。ゴミの場外搬出を行う場合、収集した袋のまま運搬車に積み替えることを想定している。今後具体的に作業を実施する際には環境保全協議会等に説明を行い、意見を聞きながら進めていく。質疑、今後の施設の長寿命化についての考えは。答弁、鳴門市クリーンセンターは稼働後16年が経過し、これまでにない修繕や更新が必要となっており、今後修繕費用等も増加すると考えられる。現在の施設を安全に安定的に運転していくことを念頭に、必要な修繕を年次計画的に実施していきたい。一般質問、代表質問。会派渦潮、金井勝則。物価高騰対策。問い、プレミアム付き商品券など少し工夫をした物価高騰対策事業の実施ができないか。答え、プレミアム付き商品券の発行にあたっては、現下の社会経済情勢などを踏まえ、地域経済対策なのか、市民生活支援としての施策なのかなど、事業目的に応じたより効果的な手法を研究していく。低所得者や医療、介護、教育、子育て支援など、本市の物価高騰対策全体における交付金の配分や、より有効な活用方法の観点から総合的に検討していく。市西部地域の観光施策。問い、ドイツ村公園の除草の実施についての考えは。また当時の収容所の様子がわかるバルトの庭にある兵舎バラッケをドイツ村公園などに移築できないか。さらに船本家牧舎も移築して観光資源の一つにはできないか。答え、ドイツ村公園は地域の方々の協力に加え、必要に応じ草刈り業務を外部委託するなどの追加の対応を行っている。今後においても地域の方々と連携を図りながら 可能な限り良好な環境を保てるよう努めていく。収容所弊社の新たな施設の移築は、経費などの面から実現は難しいと考えているが、坂東不慮収容所の歴史を後世に継承するための調査や記録方法などについて検討していく。源家牧舎の移築は、維持管理も含め多くの経費を要することから実現は難しいと考えているが、引き続き歴史を知るための貴重な資料として、さまざまな方法での活用を進めていく。会派創新クラブ橋本国勝、市政運営、問い、今後のまちづくりの展開は、答え、令和9年6月中のオープンを目指しスタートを切った文化会館耐震改修事業の推進や、新しいスポーツ施設の整備、鳴門駅周辺一帯の再開発、学生廃止を見据えた市内高等学校の魅力化、特色化、行財政改革のより一層強力な推進などを通して、人口減少局面においても持続発展可能な街の実現に向け、ソフト・ハード両面から積極果敢にチャレンジしていく。要望、新たな事業推進やイベントの実施にあたっては、鳴門市の将来の人口予測や費用対効果、歳入見込みなどから不要不急の事業を見極めた上で事業展開してほしい。令和7年度の当初予算、問い、令和7年度当初予算の編成方針は、答え、歳出増加の抑制を実行あるものとし、限られた財源の効率的な配分と予算の重点化を図るため、一般行政費と事務管理経費についてはマイナス 3% のシーリングを設定し、事業の見直しを促す。イベントやセミナーなどの見直しとして、開催の目的や効果を十分に検討し、明確な効果がないものは廃止を前提に検討するとともに、民間主導のイベントへの移行や補助、協力等の支援を行うなど、公民連携の取り組みを積極的に推進する。中学校の部活動、問い、課題と今後の取り組みは、答え、学校単位で部活動を維持できない部の増加や指導員不足などの課題がある。専門的な指導者の確保、教員の負担軽減に努めており、令和6年度からは人材バンクを設置している。多くの人材が集まるよう広報しながら、持続可能な部活動のあり方を検討する。会派令和鳴門、宅川康二、サイクリングを通じた魅力度の向上、問い、市内のサイクリングコースなどを活用した本市の魅力度の向上に向けた取り組みの考えは、答え、11月をサイクリング月間に設定し、初心者などの裾野拡大を目的としたサイクリングイベントを実施しているほか、民間事業者が実施するレンタルサイクルの拠点整備や、サイクリストに優しい宿の整備にかかる事業を対象とした補助制度の創設など、サイクリスト受け入れ環境整備にも取り組んでいる。今後においては、協定を連結しているメリダジャパン株式会社との連携のほか、今年度設置したサイクルアンバサダー制度を積極的に活用しながら、魅力ある新しいサイクリングコースやサイクリングスポットを創出し、SNS などを通じて広く発信することで、本市の魅力向上につなげていく。公共交通の今後の対応と方向性、問い、公共交通空白地域への今後の対応と方向性は、また運転免許証返納後の タクシー運賃割引などの支援制度の状況は、答え、地域公共交通計画に基づき、大麻町の一部の地域などに存在する交通空白地域をはじめ、交通に不便を感じている他の地域についても、矢倉地区や島田地区での移動支援をモデルケースとして、行政事業者住民が一体となった取り組みを進めていく。返納者に対するタクシー運賃割引などの支援制度については、徳島県が令和2年度から継続して実施している。この支援制度は、自主返納した際に交付される運転経歴証明書を提示することにより、県内の約460店舗で生活に関連した様々なサービスを受けることができる制度である。会派未来塩崎健治、オープンゲート構想、問い、南部ゲートの道の駅くるくるなるとおよび中央ゲートの高速なるとにおける観光客の動向を把握しているのか。答え、道の駅くるくるなるとの利用実態調査では、休日利用者の7割から8割が県外からの来訪者であることや、アンケート回答者の3割が他の市内観光地に訪問予定であることなどが分かった。また、高速鳴門付近での聞き取り調査では、利用者の約8割が県外客であった。今後も第2期鳴門市観光振興計画に基づき、観光客の動態データなどの収集分析に努め、ニーズに応じた情報発信やサービスの提供などを図るなど、滞在期間の延伸や観光消費額の増加に結びつけていきたい。5つのゲート間の交通利便性の向上、問い、主要観光スポットへのアクセスについての課題や公共交通機関との連携は、答え、観光スポット間などの交通アクセスが不便であるなど、二次交通の脆弱性が課題と考えていることから、現在市内の駅やバス停などの交通結束点を中心に路線バスやタクシーなどと接続し、乗り継ぎを前提とした効率的なネットワークの構築に向け検討している。16年経過したクリーンセンター問い、現施設を維持した場合と新施設を建設した場合のコスト比較は、答え、現在のゴミ焼却施設は設備を適切に管理、修繕することで安定して稼働しており、年次計画的に設備を更新することで、当面の間は安定的な稼働を継続できると考えているため、新施設建設の検討はしていない。今後も安定した稼働が継続できるよう、適切な運転管理と施設管理に努めていく。議会だより B 面。個人質問の続きです。会派公明党前田夏子。HPV ワクチン、子宮頸がんワクチン。接種率向上、キャッチアップ接種の推進状況。問い、HPV ワクチン接種の積極的勧奨が、令和4年度より再開され、同時に16歳から27歳までの公費接種を逃した女性を対象に、無料のキャッチアップ接種が実施されている。本市の接種率向上の取り組みは、答え、定期接種については、令和4年4月に中学1年生から高校1年生までの女子に対し、個別に接種勧奨通知を送付しており、以降は毎年、新中学1年生に対し、接種勧奨通知を送付するとともに、学校を通じた接種案内の配布なども行っている。キャッチアップ接種の対象者に対しても、令和4年度から毎年接種勧奨を行っている。 周産期グリーフケアの取り組み。問い、流産、死産、人工妊娠、中絶といった周産期の死を含め、病気や事故で子供を亡くした家族への支援の考えは。問い、子ども家庭センターネウバラにおいて、公認心理師などが状況に合わせて電話連絡、家庭訪問を行う中で丁寧な相談支援を行っている。また県内の自助グループの紹介などを行っている。今後も一人一人に寄り添った切れ目のない支援体制の充実を図っていく。家庭ごみの減量対策。問い、地球温暖化対策になる家庭系ごみの削減と減量対策として、生ごみ処理機、キエロの補助制度導入の考えは。答え、減量に向けた取り組みとして、暮らしの中でのごみ減量の啓発や、生ごみを堆肥化するコンポストの斡旋、電気式生ごみ処理機の購入費補助、EM ぼかしの無料配布などを行っている。また、民間事業者と連携した電気式生ごみ処理機の貸し出しサービスも開始した。生ごみ処理機キエロの補助制度の導入については、今後調査研究していく。個人質問、上田浩二。デジタルツインのフェーズフリーな活用。問い、ドローンは災害時の被害確認などで利用されているが、収集したデータをもとにデジタルツインで 3D 化すれば、平常時における橋や構造物などのシミュレーションやメンテナンス、文化遺産などの資源の保全、そして鳥獣被害対策といった多様なジャンルにおいて、より少ない人員やコスト、時間で効率的な行政運営が可能になる。市としてもデジタルツインの活用を検討しては。答え、デジタルツインは防災分野のみならず、さまざまな分野での活用が見込める新技術であり、今後導入コストの調査や既存のハザードマップとの運用にかかるランニングコストとの比較検討などを踏まえ、防災 DX の取り組みの一環として検討したい。避難所の効率的な運営。問い、避難者受け入れや支援性の連携体制が十分でなければ、二次被害の発生につながる。市としてタブレット端末を活用した受付体制や情報発信、避難所における生活用水や飲料水の確保、そして自主防災会や防災士、そして医療関係者を加えた一体的な支援体制の構築や課題抽出の機会を設けてはと提案するが。答え、 QR コードを活用した受付や AI 通訳機、透明ディスプレイなどの技術の活用については、今後の避難所 DX の推進の中で検討していく。また、地下式給水栓や水を循環させ、生活用水として利用できるウォーターなどの先進的な設備などについても、個々の避難施設の状況などを踏まえながら、多様な避難者に配慮した検討を進める。そして、医療関係者との連携についても、合同防災訓練や研修会などを通じて、防災士会や自主防災会などと一体的な支援体制の構築や課題抽出の機会を検討する。小西勤、渦潮。南海トラフ地震などの大規模災害への対策。問い、災害時協力井戸の取り組み内容は。答え、災害時の生活用水確保策の一つとして、令和6年10月より災害時協力井戸の登録事業を開始した。これは市内の個人や企業などの所有する井戸を災害時協力井戸として登録いただき、災害による断水時に 地域の方々の生活用水を確保することを目的とした取り組みである。現在18件の申請がある。今後も災害時協力井戸の登録数の向上に努める。共助の取り組みの強化、問い自主防災会などの地域コミュニティによる共助の取り組みについて今後の対応は。答え、今後の南海トラフ地震対策を検討するにあたり、共助の取り組みの強化が必要であると考えている。これまでに実施してきた自主防災会などへの活動の補助事業のほか、自主防災会と自治振興会など他の地域コミュニティとの連携による地域防災をさらに促進していく。一方で、地域コミュニティには組織の高齢化や担い手不足といった問題があり、防災の取り組みにおいても意識の差があり、災害発生のことだけを考えて平時からの備えをしておくことは難しい側面がある。昨年度から開催している鳴門市フェーズフリーフェスティバルは、今年度ワクワク冬パークとの同時開催を予定しており、さまざまな世代の方が交流し、楽しみながら防災を考えるきっかけとなるよう取り組んでいく。長浜健一、創新クラブ、人口減少社会におけるまちづくり、問い、本市は止まらない少子化人口減少への対策として、また持続可能な縮小社会の創造に向けた持続発展可能な街づくりを目指して、都市計画マスタープランの大幅な見直しおよび立地適正化計画の策定を行った。コンパクトシティを推進するための具体的施策や今後の方針、鳴門駅周辺の再開発について問う。答え、コンパクトシティ推進については、具体的施策として、若者の移住や定住を促進するために交付している、定住促進住宅取得補助金において、令和5年度より、居住誘導区域内に住居を取得した際に、補助金額を10万円加算する制度を設けている。さらに、都市のスポンジ化の解消に向けては、今ある資源を民間主導、公民連携の手法で変えていくリノベーションまちづくりの検討を進めている。鳴門駅周辺については、本市の顔としてふさわしい基盤整備や再開発などによる土地利用の高度化を推進することにより、回遊しやすく便利な市街地形成を実現するため、整備手法などの検討を始めた。要望、第一期総合戦略から人口減少対策と地方創生に取り組みながら、未だ十分な効果が生まれていないことへの反省と分析を行い、EBPM によりデータやエビデンスの集積と分析、KPI の明示をした第3期総合戦略策定を要望する。そのためにシンクタンク機能を持つ組織の設置を提案する。また、鳴門駅周辺の再開発については、大道商店街組合が2年前からワークショップなどを開催しており、今年度末には谷通りの国道までの延伸や駅西への屋内プールやアリーナの誘致、地元高校の魅力をアップするための学生寮の整備などを提案する予定となっている。すでに民間の機運は熟成しているため、公的なまちづくり協議会の設立を強く要望する。新しい委員会構成、総務文教委員会、人事や行政市政、デジタル化、総合計画統計、公共交通、防災、消防、学校教育、社会教育などに関する事項を担当しています。委員長、浜聖光、副委員長、高来博之、委員。 金井勝則、宅川康二、野田清幸、橋本国勝、梶達也、生活福祉委員会、戸籍やスポーツ、文化、環境、国民健康保険、保険、医療、介護、人権、障害者福祉、子育て支援などに関する事項を担当しています。委員長、上田浩二、副委員長、小西勤、委員、東谷慎二、長浜健一、秋岡義郎、八木徹、東正信、産業委員会、都市計画や市営住宅、指導、下水道、浄化層、雇用対策、企業誘致、観光、農林水産、水道、ボートレースなどに関する事項を担当しています。委員長、畠山俊作、副委員長、山根岩尾、委員、江戸隆、佐藤絹子、塩崎健二、前田夏子、三津義弘、予算決算委員会、市の予算決算と監査委員が行う検査の結果に関することを担当しています。委員長、塩崎健二、副委員長、前田夏子、委員、議長を除くすべての議員、議会運営委員会、定例会、臨時会の会期や日程、質問者の順序の調整など、議会運営の全般について協議、意見、調整を図るための機関です。委員長、東正憲、副委員長、江戸隆、委員、浜聖子、野田清幸、橋本国和、八木徹、畠山俊作、塩崎健二、議会広報委員会、議会広報番組や議会だよりなど、議会からの情報発信に関する事項について協議するための機関です。委員長、小西勤、副委員長、上田浩二、委員、浜聖子、宅川康二、八木徹、畠山俊作、江戸隆、三津義弘。会派構成。令和7年2月28日現在。会派渦潮。会長、東正憲。副会長、畠山俊作。幹事長、金井勝則。会計、小西勤。会員、藤田茂雄。会派送信クラブ。会長、野田清幸、副会長、橋本国勝、幹事長、三津義弘、会計、秋岡義郎、会員、長浜健一、会派、鳴門地方創生会、会長、江戸隆、副会長、東谷慎二、幹事長、梶達也、会員、塩崎健二、会員、高来博之、会派、令和鳴門、会長、八木徹、幹事長兼会計、宅川康二、会員、佐藤絹子、会派、公明党、会長、浜聖子、幹事長、前田夏子。会派には所属していない無所属議員、上田浩二、山根岩尾。ご意見箱。議会活動に関するご意見を募集しております。鳴門市議会では、市民の皆様からの議会活動に関する幅広いご意見をいただくため、鳴門市議会ご意見箱を設置しています。提出方法、次のいずれかの方法でご提出ください。1、鳴門市議会ウェブサイトの鳴門市議会ご意見箱ページから、入力ファームに必要事項をご記入の上送信。2、鳴門市役所本庁舎1階、待合ロビー付近に設置しているご意見箱に投函。なお、ご意見に対する回答はいたしませんが、個人情報に配慮の上、鳴門市議会公式ウェブサイトなどで紹介させていただく場合があります。 個人に対する誹謗中傷などはお断りいたします。令和6年12月25日に開催された第4回定例会本会議において、議長・副議長の選挙及び議会選出監査委員の選任が行われ、次の3名が選出されました。議長・藤田茂雄議員、議会に新しい風を吹かせ、誠心誠意取り組みます。副議長・梶達也議員、一隅を照らす精神を大切に議会運営に尽力いたします。議会選出監査委員金井勝則議員、市民の皆様の立場に立ち監査に取り組みます。傍聴にお越しください。令和7年第1回定例会は次の日程で開催予定です。本会議各常任委員会の傍聴にぜひお越しください。本会議議場、受付西側エレベーター4階、議場入り口。委員会、委員会室、受付西側エレベーター4階、議会事務局。当日受付にて氏名、住所、年齢をご記入ください。傍聴券をお渡しし、係員がご案内いたします。令和7年第1回定例会の日程。令和7年第1回定例会は2月18日から3月18日までの29日間開催する予定です。2月18日火曜日、第1回定例会開会、予算決算委員会全員協議会、19日水曜日、一般質問通告締め切り、26日水曜日、一般質問会派代表質問、27日木曜日、一般質問個人質問議会運営委員会、28日金曜日、一般質問個人質問予算決算委員会全員協議会、3月3日月曜日、総務文教委員会、4日火曜日、生活福祉委員会、5日水曜日、産業建設委員会、6日木曜日、予算決算委員会、10日月曜日、予算決算委員会、11日火曜日、予算決算委員会、12日水曜日、予算決算委員会、17日月曜日、議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会、18日火曜日、第4回定例会閉会。編集後期、今回より議会広報委員会も新しいメンバーで企画してまいります。令和7年版は、皆様により興味を持ってご拝読いただけますよう、メンバー一同一層気合を入れて取り組みます。発行を心待ちにしていただければ幸いでございます。委員長小西努。議会広報委員会委員長小西努、副委員長上田浩二、委員浜瀬子、高川康二、八木徹、畠山俊作、江戸隆、三津義弘。以上で議会だよりNo.130 を終わります。担当は三木かな子でした。